皆さんこんにちは。プレプリどんどんます GR の時間です。2026年6月2日の最新論文マス GR カテゴリから12本をお届けします。1本目はオルガ・ハルランプコビッチさんとアリーナ・ブドビナさんによるイクエーションズ・イン・プロダクト・オブ・フリー・グラップス&スリー・マニフォールド・グラップス I という3次元多様体群と自由群の積に関する研究です。この論文では閉じた無機付け可能な3次元多様体の基本群を局面群から2つの自由群の直積への前者、いわゆる分裂順動形という視点から詳しく調べています。驚くべきはポアンカレ予想を純粋に群論的なアプローチで証明しようという非常に野心的な試みが行われている点です。著者たちは自由群上の方程式という代数的な道具を使い三次元多様体群の具体的な提示を構築しました。特にジーナス3以上のケースで多くの提示が自明ではない群を定義することを証明しており、そのために有限単純群への小を計算したりリスクの極率を評価したりと泥臭い計算と幾何学的な分析を組み合わせているのが印象的です。結果として分裂前者という構造を持つ群は非常に稀であり、もしそれが自明な群になるのであれば標準的な形に簡約できることが示されました。代数的な操作だけで三次元多様体のトポロジーを解き明かそうとする執念のようなものを感じる研究内容でした。2本目はクリス・パーカーさんと B.G. ロドリゲスさんによるクワシシンプルグラップス with a プロパーサブグラップ having the same vector orbits in characteristic 2表数2において同じベクトル軌道を持つ真の部分群を持つ準単純群です。この論文ではある有限群とその真の部分群がベクトル空間上のベクトルに対して全く同じ軌道を持つという非常に珍しい状況について研究しています。これを普遍の3つ組と呼んでいますが、もしこの状況が起こると線形符号から作られるエボリューションコードにおいて群の構造をうまく特定できなくなってしまうそうです。研究チームは票数が2の場合に焦点を当て準単純群においてこのような現象がいつ起こるのかを完全に分類しました。交互群や散在群、例外群など群の種類ごとに丁寧に解析しており、特に票数2の古典群ではスタインベルグのテンソル積定理などを駆使してかなりハードな分析を行っています。結果として自然モジュールやスピンモジュール、あるいは交互群の完全削除置換モジュールといった特定のケースでこの現象が起こることが分かりました。特に非ゼロベクトルに推移的に作用する場合、普遍な部分群が数珠つなぎに長く連なる可能性があるという点は構造的な深みがあって非常に面白いですね。3本目はギリゴランさんとエイタン・サピールさんによるオン・ザ・ジェネレーション・プロブレム・イン・トンプソンズ・グラップス FN、トンプソン群 FN における生成問題についてです。この論文ではトンプソン群 F の一般化であるヒグマン・トンプソン群において有限の部分集合が群全体を生成するかどうかを判定できるかという非常に難しい問題に挑んでいます。実はこの手の問題は群によっては判定不能であることが知られていてかなり手強い相手です。そこで著者たちは目付きの N アリー機オートマトンという道具を使って部分群のコアや平方という概念を拡張し生成するための十分条件を導き出しました。具体的には同来部分群が含まれているかやアーベル化の結果が一致するかなど4つの厳しい条件をクリアする必要があるとしています。特に固定点における傾きの挙動をチェックするためのタプルアルゴリズムを導入している点に実用的な解決策を模索する執念を感じますね。さらにこの理論を駆使して無限指数を持つ極大部分群の存在を証明しました。特に回区間内で一点も固定しないような部分群を構成し、それが別のヒグマン・トンプソン群と同型であることを示した流れは見事です。 オートマトンの折りたたみなどの操作を組み合わせて極大性を証明する手法は非常に巧みな構成だと思いました。4本目はイリア・カポビッチさんによるオンリー EHN ファンクションズ・フォー・インフィニットグループ・プレゼンテーションズ無限群の提示における楕円関数についてです。この論文では生成系は有限ですが関係式が無限にある場合の楕円関数について研究しています。通常の有限定時では線形と2次の間に成長速度の空白があることが知られていますが、関係式を無限に許せばこの制約を突破できるのではないかという挑戦的な視点からアプローチしています。具体的に自由アーベル群に対してニッチストリップという幾何学的な構成を用いることで有限定時ではありえない M ログ N という成長速度を実現しました。さらにスカラー関係不変量という代数的な手法を使い、対数的な成長や0から1までの任意の指数を持つ多項式的な成長を示す定時を構築しています。驚くべきは同じ群であっても定時の選び方次第でこれほど多様な塗りつぶし成長のタイプが連続的に現れるという点です。イソパリミトリックギャップという厳しい制約は群そのものの性質ではなく、あくまで有限定時という枠組みが生んでいたものだったことがわかります。組み合わせ論的な定時の仕方がワード問題という幾何学的な複雑さにここまで劇的な影響を与えるというのは非常にエキサイティングな結果ですね。5本目はスバディップデーさん、TO さん、コンスタンティノスツォウバラスさんによるグロースオブコエームネーブルノーマルサブグラップスインハイアーランク高ランクにおけるトモアメナブルな正規部分群の増大です。この論文はランク1の世界で知られていたロブリンの定理をより複雑な高ランクの設定で考え直そうという挑戦的な試みです。ランク1ではトモアメナブルな正規部分群は親グループと同じ臨界指数を持つというシンプルな性質がありましたが、高ランクになると増大の仕方が方向によって変わるため単純な置き換えができないという難しい問題にぶつかります。そこで著者たちはザリスキー中密なボレルアノソフ部分群において3つの興味深い現象を明らかにしました。まず方向による不変量は必ずしも保存されないということです。実際に親グループよりも限界水が小さくなる例を構築しており、方向によっては増大率が変わってしまうという意外な結果になっています。一方でリーマン臨界指数というスカラー値で見ればそれは頑固に保存されるという合成を示しました。さらに面白いのが対抗対合と呼ばれる操作で固定される方向については増大指標が一致するという点です。対照的な方向だけが生き残るというこの絶妙なバランスに数学的な鋭さを感じます。証明にはパターソン・サリバン速度や重み付きポアンカレ級数など高度な手法が組み合わされており、非常に緻密な議論が展開されています。6本目はシュオリン・リュウさんとサルバトーレ・トリンガリさんによるパワー・セミグラップス&ツーリジリティ・テオレムズ・フォーグラップス群に関するべき範群と2つの合成定理です。この論文では半群のすべての空でない部分集合からなる大きなべき半群と有限の部分集合のみからなる有限べき半群という2つの構造に注目しています。もしこれらのべき半群が同型であるとき元の半群同士も同型と言えるのかという合成定理の問題に挑んでいます。まず大きなべき半群については相手が群であれば元の構造が完全に復元できることを証明しました。一方で有限部分集合だけを扱うケースは非常に難易度が高く、ここでは有理数の下方部分群という特定のケースを扱っています。驚くべきはその証明の手法です。なんとべき半群における方程式の解の個数をフィボナッチ数列に結びつけ、さらに指数的な表現を用いて解の数を制限するという非常に技巧的なアプローチをとっています。エフェルツェ、シュリッケベイ、シュミットの定理という強力な道具を使い フィボナッチ数がある種の表現において長さが制限されないことを利用して矛盾を導き出す流れは、パズルのピースが完璧にはまるような快感があります。最終的に有限べき半群であっても元の群の情報を十分に保持していることが示されました。7本目はアンドレアス・トムさんによるオンプライムエンドモフィズムズ・オブ・ザ・フリー・グループ・オブ・ランク2ランク2の自由群の元純同型についてです。この論文ではランク2の自由群における純同型写像をまるで整数の素数のように考えるという非常にユニークな試みがなされています。具体的にはある単写的な純同型写像が自己同型写像以外の2つの純同型写像の合成として書けない場合にそれを素純同型と定義しています。著者はランダムに選んだ純同型写像が素である確率はどのくらいなのかというイアン・アゴルさんの問題に取り組んでいます。ここでのアプローチが非常に巧みで、代数的な性質を部分群の理論に翻訳し、スタリンググラフという視覚的な道具やスペクトル半径に関する強成長ギャップという高度な解析手法を組み合わせて証明しています。結果として素ではない純同型写像が現れる確率は指数関数的に減少することが示されました。また単写的な純同型写像を素純同型に分解できることは整数の素因数分解に似ているという点も面白いですね。ただその分解の構造は整数の場合ほど単純ではなく、分配率などが成り立たないという複雑さを持っており、自由群ならではの奥深さが感じられます。8本目はヒョン・グン・キムさんによるコースメジアンプロパティオブバーチュアリーニルポットントグラップス仮想ニルポテント群の素中央値特性です。この論文では仮想ニルポテント群が素中央値構造を持つかどうかという問題に取り組んでいます。素中央値空間というのは非正極率の概念を大まかに捉えたもので、グロモフ双極空間などを一般化した非常に興味深い空間です。結論から言うと、有限生成された仮想ニルポテント群が素中央値であるのはそれが仮想アーベル群であるときかつそのときに限られます。ここでのアプローチが鮮やかで、群の全近水という概念を使っています。もし群が素中央値であれば、その全近水にはある種の性質を持つ中央値が存在しなければなりません。しかし非アーベルなニルポテント群の場合、全近水が持つサブリーマン幾何学的な構造がこの中央値の存在を真っ向から否定してしまいます。さらにこの結果を応用して対象空間の等長変換群における格子についても考察しています。二相極空間以外のランク一対称空間における非コンパクトな格子は素中央値にならないことを証明しました。特定の幾何学的な構造が素中央値になるための強力な障害になるという点が非常に鋭い考察だと感じます。9本目はアミール・ワイス・ベハルさん、クリス・カルピンスキさん、ブラタティ・ソムさんによるコンジューガシー・プロブレム 4DEHN ツイスツ・オブ・フリー・プロダクト・オブ・フリー・アベリアン・グラップス自由アーベル群の自由積のデーンねじれに関する強弱問題です。この論文では有限生成された自由アーベル群の自由積というかなり複雑な構造を持つ群におけるデーンねじれ自己同型写像の強弱問題が解けることを証明しています。強弱問題というのは、簡単に言うと2つの写像が本質的に同じものであるかを判定するアルゴリズムがあるかという問題です。研究チームは写像トーラスという半直積構造を導入し、その上に作用する標準的な木を構築するという手法を取りました。特にデーンねじれが分離型か非分離型かによってアプローチを使い分けている点が非常に巧みです。分離型にはバスセールの木を使い、非分離型にはシリンダーの木という構成を用いて、どちらの場合も二非円筒的な木を作り出しています。最終的にティーツェ変換を用いて写像トーラスの分解を計算し、4つのカテゴリーに分類して代数的なチェックを行うことで 強弱性を判定するアルゴリズムを完成させました。自由アーベル群という可感性と非可感性が混ざり合った世界で、ここまで明確な判定基準を導き出した手腕は見事だと思います。10本目はマス NT からのクロス投稿で、ジュリアン・ホイヤープファイルさん、ウサマ・ハムザさん、ドンヒョクリムさんによるタメガロアグラップス、リンキングナンバーズ&ミルドネス、純化ガロア群、連結数、およびマイルド性です。この論文では、数体のガロア群という非常に複雑で捉えどころのない構造に挑んでいます。特に特定の素数以外で分子しない最大プロピー拡大のガロア群がどのようなコホモロジー次元を持つのかを詳しく調べています。驚くべきはラビュートさんが長年追いかけていた連結数の実現問題に決着をつけたことです。グラフ理論やザッセンハウスろ過といった道具を巧みに組み合わせて、どんな連結数の組み合わせであってもそれを実現する素数の集合が存在することを証明しました。さらにたった2つの素数を付け加えるだけでガロア群のコホモロジー次元を2に抑えられるという結果を導いています。もともとの素数の集合がどれほど大きくてもたった2つで十分だという点は非常に効率的で鮮やかですね。また右角アルチン群をベースにしたマイルドな群の概念を導入し、グラフの形状がガロア群の性質を決定づけることを示しました。計算ソフトのオスカーを使って具体例まで提示しており、理論的な美しさだけでなく実用的な裏付けまで徹底している点に感銘を受けます。11本目はマス GT からのクロス投稿で、カバヤ雄一さんによるバリアンツオブコックシターコックシタークワンドルズアソシエーテッドウィズピングラップスピン群に関連付けられたコクサークワンドルの変種です。この論文ではコクサークワンドルの派生形として2つの新しいクワンドルの属を導入しています。一つはダブルカバリング、もう一つは回転クワンドルと呼ばれるものです。まずダブルカバリングの型はコクサー群のルート系から作られていて、通常の反射ではなく反射にマイナスをかけたものを使って操作を定義しています。これがピン群の中での強弱クワンドルとして実現できることを示しているのがとても鮮やかですね。次に回転クワンドルですが、これは特にタイプ A のコクサー群に関連したもので直角回転から構成されています。ここでもクリフォード代数を使って構造を記述し、やはりピン群の中の強弱クワンドルであることを明らかにしています。特に面白いのが内的な自己同型群の解析です。タイプ A の回転クワンドルにおいて対象群や初等アーベル2群を含む完全列を用いて分析しており、 C 上の時には通常のコクサークワンドルの自己同型群とは同型にならないことを証明しています。似たような構造を持ちながらも決定的な違いがあることを突き止めた点に著者の鋭い視点を感じます。最後にはこれらが基地のガルキンクアンドルなどの例とどう結びつくかも整理されています。最後はマス RT からのクロス投稿でラム・カラン・チョードリーさんとスニル・クマール・プラジャパティさんによるオンラショナル・レプレセンテーションズ・アンド・ラショナル・グループ・アルゲブラ・オブ・ GL2-Q 一般線形群 GL2-Q の有理表現と有理群間についてです。この論文では素数べきの Q を持つ一般線形群について有理数体上の規約表現を詳しく調べています。複素数体上の表現はよく研究されていますが、有理数体上で考えるとなかなか難しい問題になります。そこで著者たちは周波指数やガロア強弱類といった道具を駆使して有理数体上の単純モジュールの数を数え上げ、具体的に構成する方法を提示しました。特に面白いのが有理表現におけるテンソル積の性質です。複素表現ではありえないことに、有理数体上ではテンソル積をとっても規約性が持たれる表現が存在することを見出しています。 これは有理数体という制限があるからこそ現れる現象で、非常に興味深い視点だと思います。さらにウェダーバーン分解を用いて有理群間を単純行列間の直和として分解する具体的な組み合わせ論的な公式も導き出しました。最後には9が3の場合の具体例を挙げて計算ソフトのギャップで結果を検証しており、理論的な証明から実際の計算まで一貫して完結させています。さてさて、今日は群論から3次元多様体群、自由群、準単純群、そしてトンプソン群や泥円関数まで非常に奥深い世界を旅することができました。数学の持つダイナミックな構造に触れられたとても刺激的な時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。